世の中全部種にしよう。
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。30分読書、読書は単なる情報収集には収まらない、もはや一人体感イベント。しかし読書初心者には本一冊読むのはハードルが高い。そこで気楽に30分で読書ができるテキストをご紹介いたします、ということで、岩崎さん、
はいはい、
今回もよろしくお願いします。
お願いします。いよいよね、参院選が7月の21でしたっけに近づいているということで、まあもうすでに期日前投票など済ませている方もいらっしゃると思いますが、今回の30分読書については、まあ選挙スペシャル、参院選スペシャルという形で送らせていただければなと思っております。
はい。
で、今回ね、持ってきたのが、まあ政治関連のニュースとか、あの記事とかパラパラパラパラ見てたんですけど、ちょっとこれ面白いなと思ったので、紹介するのが、うん、東洋経済オンラインですかね。で、中島武さんという、まあ、東京工業大学の教授で、ご専門が、あれですね、日本、近代日本政治思想とか、南アジア地域研究とかされてて、まあ、最近自民党という、本も出された方ですね。その中島さんと、うん、プチカシマさんという、まあ、僕たち TBS ラジオ好きの間ではおなじみ、かつさまざまなテレビニュース番組とかでね、出てくる時事芸人ともおっしゃるようなあのお二人、中島さんとプチカシマさんのお二人での対談が掲載されてまして、それの前後編で、まあ、大体これでまあ30分かかんないぐらいでサクッと読めちゃうんじゃないかなと思うので、うん、紹介しようかなと思っております。
はい、はい。
で、前編のテーマが参院選は政治家のイメージだけでなく顔も見よということで、ここで語られているのが、まあ、政治家の方の普段からの考え方とか主義みたいなものはどういうことかってことが、本に書いてあるみたいなことが書いてあるんですよね。
うん。
なんかいろんな政治家さんがご自身の著書、もちろんゴーストライターの方使ったりするんだと思うんですけど、自分たちの思想をまとめたような本を出していて、例えば、まあ、石破茂さんとかね、有名ですよね。石破さんの本とか、うん、あと菅、ごめんなさい、菅官房長官とかも、
はい、
本を出していたりする一方、まあ、あとは、まあ、安倍さんとかも当然本出されてますけど、その一方で、うん、小泉進次郎さんとかはまだ本出されてなかったりするので、うん、その本を出されている方々が政策とかであまり表には出さない、その自民党だったら自民党 の、 方向性があるので、個々人の意見はなかなかその一般的な場では出さなかったりするんだけれども、本の中ではご自身の根っこにある思想の部分とか、その育ってきたいきさつの部分が書いていたりするので、自民党としてはこうオープンにはしないけど、個人としてはこういうことを考えているみたいなことが本を通じてわかるみたいなことを書いてあるんですよね。
なるほど。
ちょっとそこら辺を読んでおくと面白いなと思うのと、あと、うん、自民党の、新しく出た本の中でなんかマトリックスを作ってるらしいんですよ。今これ池田さん手元で記事って出てます？
この中島さんの書いた本の中にってこと？
そうなんです。で、この、まあ、週刊東洋経、はいはいはい、東洋経済オンラインの記事の中でもちょっとそのマトリックスみたいなの紹介されていて、
うんうんうん、
結構面白いんですよね。縦軸が上がリスクの社会化、下がリスクの個人化。で、横軸が左がリベラルで、右がパターナルみたいなことをおっしゃっていて、まあ、リベラルか、まあ、保守って言っていいのか分かんないですけど、まあ、保守的なものってことですよね、パターナルって。で、
うん、
言うと、今はリスクの個人化かつパターナルな保守の寄りの方に、政権があるってことですね。安倍さんとか菅官房長官とかがいらっしゃって、で、真逆には実はリベラルでリスクの社会化をされているのが野田聖子さんとか小渕優子さんとかがこちら側にいらっしゃるんじゃないか。で、ど真ん中に、あらゆる軸の真ん中に岸田外務大臣とかがいるんじゃないかみたいなことが書いてあったりするんですよね。
うんうん。
ここら辺も中島さんなりにいろんな本とかを読まれたりとか 過去の本とかを読まれたりとかして、並べていったらこういう風になって、なんかこのイメージって結構共有されてなくないですか？池田さん的にこのイメージって、ああ納得感あるなって感じですか？
まあ正直よくわからないというところではありますが、まあ何総裁選挙っていうのはあって自民党の、はい、でまあ別に何にも関与できないんだけど、
うん、
まあせめて岸田外務大臣とかだといいのかなとかさ、石破さんのがいいのかなとか、なんかね、
うんうんうん、
外野的に思ったりするわけですけど、
うん、
じゃあそのなった時にどうなったのかとか、
そうそうそうそう、
あとまあね、当然総裁もおそらくまあさすがにプーチンさんじゃないから一応変わる予定はあるんだろうと思いますけど、うん、菅さんになったらどうなんだろうみたいな、
そうそうなんですよ。なん
か僕もちらっと見た読む限りだと、その菅さんっていうのは本当にまあ、うん、真空みたいな人であると、そういうようなことがちょっと記事、真空とは言ってなかったけど、まあ、
岸田さんについては風緑で、菅さんについては値下げおじさんって言ってますね。
そうだから、まあ、いわゆるそのみんなが喜びそうな、
うん、
まあ、携帯電話、ね、値下げしましょうみたいな謎のことを言った人ですから、
はいはい、
まあ、そういうようなことを言う、みんなが喜ぶようなことを言うっていうことなんでしょうけど、
うんうん、
まあなんかね、まあちょっとなんか少しこう霧が晴れた気もしなくもないけど、
はい、
一方でこういうことはその学問的にはまあちょっとリアリティが出てきてはいるんだろうけど、
うんうん、
何の意味があるのかなってちょっとなんか思ったりもします、
ね、なんか僕らは結構なそのポピュリズムとかに弱くって、いわゆる大衆扇動型のプレゼンテーション、まあ、それこそ小泉、おじいちゃん誰だっけ、純一郎かのやってきたようなやり方みたいなものはかなり影響を受けて、その、ね、やり方だけを踏襲した安倍晋三内閣ではありますから、そういうものに弱い中で、どちらかというとその表だったプレゼンテーション、それこそそれは広告代理店が作ったものかもしれないしみたいなことは書いてありますけど、そういう作られたものではなくって、個々人政治家の一人一人が奥底に抱えているものを見ることが、実は長期的な視点で見たとき、その人が上に立ったときに、政策として現れてくることなんじゃないかなみたいな見方はすごい面白いと思ったんですよね。
なんか俺サボリアなのかな、もう全員嫌だね。
いやそうなんですけど、まあなかなかそのまだ、参院選だけだと、政権は変わりませんし、自民党が国政を担うことは多分当面は変わらないはずなので、その中で誰ならまだ良いのかとか、その人を担ぐことが実はこれからの国政を考える上ではもしかしたらいいのかもしれないねみたいな視点を持っておくことは大事な、もっともしかしたら安倍内閣より悪い状況になる可能性もあったりしますし、
まあね、あともう一個はその我々はその大統領制とかではないし、
はい、
直接投票するような仕組みも持ってないですから、
うんうん、
まあ、なんとかその世論の雰囲気で、
はい、
まあ、例えば小泉進次郎さんはめちゃくそ人気があるじゃないですか、はいはいは
い、なんか総理になってほしいランキングで2位か3位ぐらいでしたね。
多分ね、今度 の参院選挙でおそらく池上さんが特番をやって、
うん、
そこではここでも小泉のみたいな話の流れで出てくると思うわけですよ
真似をしたんですね、はいはい、
ナレーションでなんかまあ煽られつつさ、
はいはい、
で僕はですねみたいなこと、いやきっとやるんだと思うけど、うん、なまあね、だからそういう劇場にを見るしかないなっていうなんか感想はありますよね、うんうんうん、なんかすごく分かりやすくはあるし、そうかそうかっていう気もするんだけど、
うん、
ただまあ雰囲気で あの安倍さんたちはどうだとかっていう一括りでこう文句言うよりかは、
うん、
もう少し相手のことを理解すると、相手っていうともう完全に敵みたいになっちゃうけど、
まあ、自分たちが支援してる方ではない方ですよね、
うん、まあ支援してとか、まあ、あんま敵とかいう概念もね思いたくないんだけど、まあ、うん、なんかほら我々の上にはなんかでっかい組織が上に乗っかってるってことじゃないですか、簡単に言うと、
うんうんうん、
本当は国会が我々の代表者が集まって喋ってるとか、あと別に行政とか国だって別に敵じゃないんだけど、
うん、
なんか往々にしてこう敵みたいな立ち振る舞いに聞こえてくるじゃない、
はいはいはい、
そのハンセン病訴訟だってね、なんかその特別になんか恩赦してやるみたいな空気で喋ってるけど、
うん、
いやいや、そこを俺らは争ってたんだぞって皆さん思ってるわけで、
うんうん、
なんかおめこぼしもらってラッキーみたいな、そういう風にさせられるのとかって、でもいや、でも全般そうだと思うんですよ、全部なんかそういう感じだから、
うん、
なんでこう江戸時代みたいな感じなのかなと思ってさ、
うんうんうん、
だから江戸時代のその将軍の中でどの将軍がいいかなっていう人気をさ、空気をこちらが読むみたいなことをやらなきゃいけないんだと思うと、
うんうん、
なんかアホくせえなとは思っちゃうんだけど、まあせめてあの漠然と善悪人だっていうよりかは、
うん、
違いがあるんだよってことを理解した方がいいのかなっていう話としては分かります。
そうですね、まあ、自民党とか、まあ、党内でも当然あの同じ方向にはなってないっていうことがこういうものを見ていくと分かってくる、うん、でもそれは表には出てきにくい、意図的にそこら辺は自民党としての方針みたいなこと、立憲民主党としての方針みたいなことを出すっていうことが
選挙で、ね、信じろが本書くってことだね、とりあえず、ね、
そうですね。でも今の傾向だとそれこそ、失言ガイドブックみたいなの出てきてますけど、そういう個人的な意見みたいなものをなるべく出さないようにするっていう方向に、自民党は行っているようですね。で、後編なんですけど、後編のテーマは山本太郎に見える田中角栄との意外な共通点というタイトルになってまして、
はい、
こっちではまあさっきちょっと紹介したみたいな野田さんとか小渕さんの、方向性、全く今の、安倍菅っていう体制とは真逆の思考を持っている方々がどうしてそういうふうな考え方を持っているのかを、まあ、ご自身のね、どちらかというとプライベートなところを紐解きながら書いているんですよね。例えば野田さんだと、うん、私生活で事実婚をし子供を望んだけれどできなかった、その後別のパートナーの方と代理母によって、子供を授かり障害のある子供が生まれたみたいなことは書いてあって、それによって、彼女の政策は事実婚をめぐる夫婦別姓の議論、障害のある子供の問題、自分の人生とぶつかってきたことが政策になっていき、人口政策や、再配分といった論点を深めていくみたいなことが書いてあったりするっていう、まあそのご自身の背景、ご自身がどうして今政治家をされていらっしゃるのかっていうところも含めて、紹介してたりするんですけど、そういうところも確実にね、そのご自身が上に立った時のその政策には生かされてくるだろうみたいなことが書いてあったりするんですけど、その中で、過去にこうなんていうんですかね、結構プレゼンテーション的にもうまくいき、かつ、後ろ側のロジックを組み立てるのもうまくいってた体制として紹介しているのが、田中角栄さんと、大平さんですかね。
大平さん官房長官だったってこと
です
か、ね、あ、それぞれの首相がってことかな。
そうです、はい、いや、体制として田中さんが表に立ってで、大平さんが裏を固めたというところなんですかね、はい、
ほうほうほう、
そこの体制がうまくいっていたので、国民からも支持をされ、ちゃんとその政治としても動いたよねみたいな例として紹介しているんですけど、大平正義さんか、はい、
うん、あーうーだね、
そうです、あーうーっていうのが口癖のように出てた方なんだけれども、実はその語ってらっしゃることはすごくロジカルで的確なことをおっしゃっていたっていうことが書いてあります。ちょっとごめんなさい、僕大平さんとあんまりイメージがなくって、ちょっといろいろ多分ドラマ化とかもされてると思うんで見てみようかなと思ってるんですけど、もともとはね、学歴とかで見るのもあれですけど、中卒の田中さんと一橋大学から大蔵省に入った超エリートの大平さんが手を組んでいた時代の自民党というのがあって、その時代が、 保守本流でしたよねみたいなことが書いてあったりします。でそれを今に置き換えて考えたときに、山本太郎という存在ですよね。もうネット上とかですごく話題になって、あの演説とかもすごく多くの人が集まっている令和新選組の、山本太郎さんの話題で、山本太郎さんと、まあ、田中角栄さんっていうものを重ねたときに、大平さんの役割をやる人って誰なんだろうね、もしかしたらそれは野党で共闘した時の枝野さんかもしれないよねみたいなことが書いてあったりします。
うーん、
結構そこら辺の話面白いんですよね。百田直樹さんと大山本太郎さんの共通点っていうのが書かれていたりとか、そこら辺の話があって、まあ、さっき、前編では主に自民党の話、自民党内でも実は、一派人からげにはとくくれなくて、それぞれの人に、それぞれの思考が実は根底にあるんだよってことが、ご自身の著書であるとか、あとはプライベートのことを掘っていくと分かってくるよねっていうのと、後編では、その中で、まあ、野党の中でですよね、どういうふうに組んで、どういうふうに、組み合わせを作っていけば、それが自民党に、現在ではね、自民党に対抗しうるような体制を作れるのかみたいなことが書いてあって、結構僕は知らない話が多かったのですごく面白かったですし、今回ね、まあ、参院選というタイミングだからこそこういうことが意識的になったところはありますけれども、一回、皆さんも、参院選前に一読しておくと良いんじゃないかなと思いました。
はい、ありがとうございます、
はい、これと僕は今回は公約ですかね、公約の比較を持って選挙に臨もうかなと思います。その公約の比較もまた別のコーナーでやるのかな、やるか分かんないですけど、まあ、どちらにしろリンクを貼っておくのでそちらもぜひチェックしてみてください。
はい、
ということで、今回、30分読書では、東洋経済オンラインの記事について紹介させていただきました。タネラジ、また。